City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの町三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい町の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに里山のまちづくり課村本さんにお越しいただき、三田の里山についてお話しいただきます。村本さん、よろしくお願いします。
こんにちは、村本です。よろしくお願いします。
お願いいたします。里山という言葉、よくお聞きしますけれども、一般的に里山というのはどんなところでしょうか、教えてください。
はい、昔の言い方ですが、
はい、
里は人が住むところですね。
はい、人が住むところ。
山はそのまま山ですが、
はい、
里山とは人が住む里の近くにある山を言います。
なるほど。
例えば、はい、ガスや石油の利用が少なかった1960年頃より昔は、うん、生活するための必要な燃料として薪、芝、炭が使われてきました。
はい、
このような燃料をはじめとして、うん、他に落ち葉などの田畑に使用する肥料や竹などを採取する場所が里山です。
はい、
昔話の桃太郎では、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、という話にある山が里山のことです。
あ、そうなんですね。
芝は芝生の芝ではなく、うん、木の小枝のことで、ご飯を炊いたりお湯を沸かしたりするための燃料として、
はい、
昔は山に取りに行くのが日常的な仕事だったようです。
うん、
里山とは暮らしを支えてくれ、また多くの生き物の住処として生き物を育む、人と自然が共生する半分自然の場所です。
はい、里山とは本当に身近な、そんな場所だったんですね。今は木材を燃料として家で使うことはありませんけれども、昔は生活に密着した場所だったんですね。では歴史をたどると、いつ頃から里山として利用されてきたんでしょうか。
はい、里山の歴史は、
はい、
稲作が始まった弥生時代の2000年前、
はい、
人々が里に定住して生活するようになった頃から、
うん、
里山が利用されるようになったとも言われます。
はい、
お茶碗などの焼き物である陶器を作るためとか、
うん、
煮炊きや暖房用や、
うん、
家などの建築に利用するために木材が利用されてきました。
うん、
しかしガス石油が普及し始めた1960年代頃から、里山の木が利用されなくなり、放置されるようになりました。
うん、そうなんですね。
家などの建築に利用する木材も、海外から輸入した安い木材が利用されるようになり、
うん、
ますます里山の利用がなくなってきています。
そうですか。まず、まあ利用ですけれども、2000年前ということで、そんなに昔から里山が利用されてきたということなんですね。まあ、その長い間利用されてきた里山ですが、利用されなくなり放置され、現在はどのようになっているんでしょうか。
はい、里山が放置されるようになって、
はい、
様々な問題が発生しています。
うん、問題、
ツル植物、シダ植物、ネザサ、竹類、アラカシ、ヒサカキなどの照葉樹が生い茂り、
うん、
鹿に木の皮や草を食べられること、
はい、
松枯れ、ナラ枯れなどの木の病気の発生などの問題です。
あ、なるほど、そうなんですね。
特に年中森の中に光が届きにくくなる照葉樹が多くなることによって、森の中は真っ暗になり、明るいところを好む植物が少なくなっています。
はい、
これらが原因で里山の生物多様性、美しい景観が失われるだけでなく、暗くなった森では木の根がしっかりと張ることができず、日常の雨水による表層の土が流されることや、 豪雨時の斜面崩壊などの防災上の問題も指摘されています。
はい、あまりね身近な問題としての実感というのが湧かないものなんですけれども、実際にお聞きするといろんな問題が起きているんだなと分かります。保全や保護のために使わないというわけではなくて、正しく生活に取り入れてきたことで、環境が保たれてきたということですね。お聞きして初めて分かりました。三田の里山も同じような状況になっているんでしょうか。
はい、三田の森林の状況を説明します。
はい、
地域の面積の約 65% が森林面積であり、
はい、
全国的にも平均的な森林面積の割合になっています。
はい、
森林面積のうち杉、ヒノキなど家を建てるのに利用するために植林した森林を人工林と言いますが、その割合は全国平均 40% に対して三田市は 11% と低く小規模であり、ほとんどは自然の力で育った天然林になります。
そうなんですね。
人工林以外の天然林では、はい、市の代表的な木として赤松林が多くありましたが、松食い虫の被害により少なくなってきています。この赤松林で育つ市の特産物であった松茸が昔はたくさん採れていましたが、今ではほとんど採れなくなりました。三田の里山では木が利用されなくなったことで適切な管理がなされず放置された状態が多くなっています。
三田の里山でもそんなことが起きているということで、職人も影響があるようですね。さあ、この緑豊かな里山を守っていくためにも、これからはどのようにすればいいでしょうか。
はい、山の役割として今も昔も変わらないのですが、燃料や食料といった生活を支えてきた生産する里山から環境や文化機能を担う里山に注目していこうと変わってきています。
はい、
山の役割は昔から空気やきれいな水を与えてくれたり、さまざまな生き物の生息地であり、木が豊かに生える土地はスポンジのように水を吸い土砂崩れを防いでくれたり、
はい、
四季折々の景観が楽しめ、山での遊びや観察会などの学習の場として、また二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防いでくれたり、たくさんの役割があります。
はい、
新しい形で里山の関わりを持ち、人の手を加え続けていこうとしています。市内には環境保全の機運の高まりなどから里山を保全活用するたくさんのボランティア団体が活動されています。
はい、ありがとうございます。まあ、山の恩恵はその存在だけでも本当にたくさんの恵みを受けているとよくわかります。そして山の役割の変化やボランティアさんによる保全活動があると里山の今後にも心強いですよね。さあ、三田市ではどのように里山の保全を進めていかれるのでしょうか。
はい、三田市は里山と共生するまちづくり条例を平成31年1月に制定しました。この条例では都市と共存する魅力ある里山の景観や生活文化を守り、今の時代に合った暮らしと里山の関係を築き、里山からもたらされる豊かな自然の恵みを市民共有の財産と資源として、いろんな人により将来にわたり享受できるよう里山を保全し活用する取り組みを進めています。
はい、
例えば里山資源の循環利用として放置された里山林の保全活動により発生した木材を薪やバイオマスなどに利用することや、里山の体験学習や里山を観光資源への活用に取り組んでいきます。
わかりました、ありがとうございます。様々に活用ができるんですね。放置された里山が少しでも再生し、これから活用されるといいなと思います。では市民が身近に触れ合うことができる里山は具体的にはどんなところがありますか。
はい、市内の山はほとんどが昔から人の手が入ってきた里山になりますが、
はい、
そのほとんどが個人の所有地になります。
そうなんですね。
里山の再生として整備され自由に散策できる里山は、
はい、
高平七松の森、寒福の森、落原天狗の森、
はい、
有馬富士公園、 狭間ヶ丘にある南公園のブイブイの森、向こう狭間弥生の森などがあります。
はい、
県の天然記念物である皿池湿原も整備し再生した里山の一つですが、
はい、
湿原特有の希少動植物の保護や外来生物の持ち込みの防止などを目的として、
はい、
普段は関係者以外の立ち入りを禁止しておりますので、現地の見学は市が開催する見学会などにご参加ください。次回の見学会は8月に開催を予定しています。
はい、わかりました。挙げていただいただけでも市内にはたくさん散策できる里山があるんですね。まあ、市内にはお子さんのいらっしゃるご家庭もたくさんあると思います。家族で手軽に立ち寄れる場所はどこがおすすめですか？
はい、家族で行かれるのでしたら、
はい、
有馬富士公園がいいですね。
はい、有馬富士公園、
道がきれいに整備されていて、
はい、
有馬富士自然学習センターなど学習できる施設も整っています。
はい、
有馬富士公園はかなり広く、うん、福島大池の茅葺き民家や棚田など里山ならではの景観が楽しめます。
うん、そうですね、
岩場の険しい登山道になっていますが、
はい、
有馬富士の頂上まで登ってみるのもいいのではないでしょうか。
はい、
狭間ヶ丘にある南公園のブイブイの森、向こう狭間弥生の森は、うん、フラワータウンの周辺にある街中の里山として手軽に訪れることができます。
はい、
高平や内原の里山は散策道を歩きながら様々な生き物や動物植物に出会えます。
はい、
ただ散策道が自然の山道になっている箇所が多く、散策には十分気をつけていただくことをお願いします。
はい、ありがとうございます。最初に挙げていただいた有馬富士公園、気軽に訪れやすい場所ですね。お聞きの皆さんも一度は訪れたことがある場所ではないでしょうか。さあ、村本さん、これから初めて里山を訪れるという方もいらっしゃるかもしれません。里山ではどんなことに気をつけたらいいでしょうか、教えてください。
はい、里山は自然に触れ合え癒しを与えてくれる場所ですが、はい、
うん、
危険な生き物もいます。
はい、
例えばスズメバチ、マムシ、ダニ、イノシシカなども生息していますので、
はい、
散策する場合は虫対策のために長袖長ズボンの服装や、草むらを歩く場合はマムシ対策のために長靴があった方がいいです。
はい、わかりました。
そういった生き物の特徴を事前に知っておくことも大事なことです。
うん、そうですね。
また珍しい植物があるからといって採取しないようにしていただきたいです。
はい、
皆さんが気持ちよく散策できるように地域の方やボランティアの方々が普段から整備されていますし、貴重な植物などの保全もしていただいてますので、
はい、
皆さんで里山を保全する気持ちを持ち、また山に関心を持っていただくことが大切です。
はい、確かに森には危険な生き物もいますので、気をつけないといけないですね。長袖、長ズボン、長靴ということです。一方でボランティアの方々に保全していただいていますので、気持ちよく散策できることも知っておきたいですね。ところで、市内で里山では子ども向けのイベントなどはあるでしょうか？
はい、市内では有馬富士公園、県立人と自然の博物館や、
はい、
小垣の野外活動センターで企画されている子ども向けのイベントがあります。
そうなんですね。
その他、森林ボランティア団体が主催している里山体験のイベントもあります。
はい、
また三田市内の小学生で組織された緑の少年団という団体があり、この団体は緑を通じた自然学習など互いに力を合わせて社会のために役立つ自主的な活動を行っていますので、
はい、
興味がある方は事務局である三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。
はい、
電話番号は 079-559-5226 です。三田市里山のまちづくり課です。
はい、ありがとうございます。子ども向けイベントや里山体験のイベントもあるということですし、市内の小学生で組織された緑の少年団という団体もあるということです。では興味のある方、お問い合わせ先番号をもう一度申し上げておきましょう。 079-559-5226 0120-559-5226、三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。三田市には自然学習ができる施設が身近にあって恵まれた環境ですね。ぜひ家族で訪れていただいて、里山など自然環境の大切さを学んでいただきたいと思います。村本さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は里山のまちづくり課村本さんにお越しいただき、三田の里山についてご紹介いただきました。次回の放送は7月19日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。